皆さんおはようございます。日本同盟キリスト教団総主事の山村聡と申します。今日は、久留米キリスト教会の皆様と共に礼拝を捧げできますことを感謝しつつ、教会にやってまいりました。そして、アドベントの第一週の礼拝にしかも、婚約式というこの本当に幸いな場に立ち会うことを許されて本当に感謝しております。アドベントというのは主の到来を意味することでありますけれども、主イエスは一度来られ、そして再び来られることを約束した、そのことを教会が覚える、特に集中して覚えるのがこのアドベントの時だと思うんですね。私たち教会はキリストの花嫁、そしてキリストは花婿、やがての婚姻が約束されているのが私たち教会でありますけれども、そのアドベントの第一週にですね、婚約式を迎えたお二人が本当にこの教会の祝福の中で結婚の時を待ち望むというのは本当にふさわしいこと、素晴らしいことだなというふうに思って、神様の皆をあがめます。お二人の備えが豊かに導かれるようにとお祈りをいたします。さて、今朝のこのアドベントの礼拝では、マタイの福音書の最初のこの系図を開かせていただきました。ここに、込められている神様の意図というものをですね、ご一緒に、読み取ってまいりたいと思うわけです。第一印象というのは非常に大切だろうと思うんです。最初の印象でその後の関係というのが決まってくるんではないかなと思うんですね。今日婚約をされたお二人は仙台の礼拝で出会って、一体どんな印象を持たれたんだろう、ビビビッと来たのか、どうなんでしょうね。私の場合はですね、高校生の時に家内と最初に出会ってますけど、なんか私を見てですね、なんかチャラチャラしたやつだとそう思ったそうなんですが、その後ですね、愛が育まれて結婚することができました。いろいろな印象、第一印象、出会いというものがあると思うんですが、聖書を手にした人が最初にこう新約聖書を開いてみて出会うのがこのマタイの福音書の系図であるわけです。せっかく聖書を読んでみようと思っても、この名前の羅列は意味不明に思えて、これにつまずいて聖書を読むことができなかった、読み進められなかったというようなお話も時折耳にするわけです。この系図、あまり印象はよろしくない、長く教会に集っている人にとってもとかく敬遠されがちなものかなというふうに思っていたんですが、第一礼拝、第二礼拝とお話しする中で、私たちは系図が大好きなんですという人たちに、何人かに声をかけていただきまして、こちらの教会の皆さんは系図がお好きなんだなというふうに思ったわけなんです。きっとですね、最初の印象は良くなかったとしても、だんだんと理解が深まって、その良さにこう皆さんこう味わいが深まっていってるんだろうなというふうに思っているんです。第一印象としてはあまりよろしくない系図かもしれませんが、神の言葉の一部でありますので、ここに示されている意図をですね、大切に汲み取ってまいりたい、そう思います。マタイはこの福音書の最初にあえて系図を記しました。14代ずつ3つに区分されておりますけれども、途中に省略されている人物もあります。この福音書の最初にイエス・キリストの系図を記して読者に訴えかけるメッセージがあるわけなんです。この福音書全体を通してこれから解き明かそうとするイエス・キリストはまさにこういうお方なんだということをまず紹介しているわけであります。この系図から書き始めた、そういう紹介のされ方をしてちゃんと受け取ることができる人たちが最初の読者でありました。おそらく福音書の宛先はの教会の人たちというのは旧約聖書に通じた人たちだったと思われる。ユダヤ人キリスト者の教会だったと考えられています。ユダヤ人たちは旧約聖書に基づいてアブラハム契約の成就者として、またダビデ契約の実現者としてメシアを待望していました。その彼らに対してイエスこそがメシアであるのだ、そのことを説得するには、このイエスがアブラハムの子孫でありダビデの子孫であるということを明らかにする、その系図が必要であり、なおかつ非常に有効だったわけなんです。ユダヤの社会は系図を重んじました。旧約聖書にも数々の系図があります。その系図によってその人物の起源と位置というものがこう確認されていくわけです。しかしこの系図はそれをもってイエス・キリストの血統を権威づけようとしているものでは決してないんですね。
このケースはそういうものとはほど遠いところにあります。
後に確認いたしますけれども、ケースはこの恥ずべきイスラエルの歴史をありのままに伝えています。イエス・キリストが王であるということを伝える意図は明確にありますけれども、むしろこの読者はですね、このケースの背後に神様の深いご意志があるのだということを確認させられていくわけです。神の自由な、しかも主権的なご配慮の中でイエス・キリストの到来は用意されていたのだ。神様の恵みは人の功績に左右されずに神様の仕方によって実現させられていくのだということを知らされていきます。私たちにとってもしかしたらとっつきにくい系図でありますけれども、そこには神様の深い御心がある。そこに思いを向けつつ、この御言葉に向き合っていきたいんです。一節で明らかなように、この系図はイエス・キリストの系図です。イエス・キリストの起源と位置が17節までで確認されております。一節の言葉を原文のギリシャ語に即してこの語順を意識して直訳してみますと、こんな風になります。起源の書、イエス・キリストの、ダビデの子孫、アブラハムの子孫。日本語とは語順が逆になっています。イエス・キリストの起源の書であり、イエス・キリストはダビデの子孫、アブラハムの子孫であるということがまず伝えられます。イエス・キリストを証言するにあたって、ダビデとアブラハム、これがポイントになっているわけです。2節はアブラハムから語り始めます。そして6節でダビデが登場し、イエス・キリストがこのアブラハム、ダビデの子孫であることを特に確認していくわけです。しかしこの系図はアブラハム、ダビデの系統を語るだけではなくて、3つの区分を持って把握されるようにという配慮がされている。17節に、アブラハムからダビデまでが14代、ダビデからバビロン移住までが14代、バビロン移住からキリストまでが14代。アブラハムからダビデまでがおよそ800年、ダビデからバビロン移住が400年、バビロン移住からキリストまでが約600年の期間があります。ですからこの14代という区分は実際の世代数なのかどうか定かではありません。マタイが意図的に区切りを作ってこの系図を記しているのだと見ることもできます。事実この系図の中には省略も見られます。第二区分ではヨラムの後にアハズ、ヨアシュ、アマツヤ、そしてヨシアの後のエホヤキムとか、あるいは第三区分、サラテルの後のベダヤとかですね、その後に至ってはもう旧約聖書に名の知れない人物たち。ではなぜ14代なのか。聖書解釈の歴史はさまざまな可能性を提示しました。重要な出来事を当分に記述することで神の完全な支配権を表そうとした、そういう文学的な手法なのだというものもあります。でこの14は7の2倍であるから、完全数の7にさらに十分さを示唆する2倍を加えて神様の完全な働きが強調されている、そういう見解があります。あるいはこの14という数字をイエスがダビデの子であることを意識させるために機能しているのだという方もあります。ヘブル語でダビデというふうに綴るときに、それぞれの子音の文字をそのアルファベットの順番から数に置き換えていきますと14になるのだという解釈もあるそうです。でユダヤ人はしばしばその文字を数に置き換えるということをしたというふうにも言われます。まあ、そのようにしてイエスとダビデを密接に関連付けようとしたのだと思われるんですが、しかしそこまで読み込むことができるのかは定かではありません。いずれにしてもこの3区分は確かな意図を持って設けられた視点であるには違いない。そしてそれがダビデの子孫ということに大いに関わるのだということは確かに言えることであります。系図においてダビデにだけ王という称号が付けられて、そしてダビデの重要性が強調されます。でこの3区分は実際ダビデの王朝というものを中心に分けられているわけです。すなわちダビデ以前、そしてダビデ王朝とその崩壊、そして新しいダビデ王朝、そういう視点によって区切られていると見ることができる。イエスがダビデの子孫であることがこの系図の重要なメッセージの一つであります。
イエスはダビデの王座に連なる約束のメシアであるのだということをここで物語ろうとしている。メシアというのは皆さんご存知の通り新約聖書の言葉でキリストであります。そしてそれはもともとのギリシャ語の意味としてはギリシャ語以前ですねメシアの意味としては油注がれたものを意味する言葉であります。旧約聖書では祭司と王と預言者がその任職に際して油を注がれました。その油注ぎの儀式を通して神様から特別な権威と、印が与えられるというそういうものでありました。そのような意味を持つメシアがやがてイスラエルの国ではこの国家を外国の圧政から解放する特別な存在を指すものとして期待されるようになっていった、そのようにしてユダヤ人は自分たちの解放者であるメシアの到来を待ち続けました。そこで待望されるメシアはダビデの子孫なのだということが信じられていったわけです。預言者がエッサイの根株から新芽が生えその根から若枝が出て実を結ぶとそう預言したようにメシアはダビデの子孫から出るのだそう待ち望まれていた。そしてこのマタイの福音書でもこのことが随所で確認されていくわけなんです。イエスとパリサイ人との対話が綴られている箇所でイエス様はこう尋ねました。マタイの22章の42節でイエス様はパリサイ人に言います。あなた方はキリストについてどう思いますか？彼は誰の子ですか？彼らパリサイ人はイエスに言った。ダビデの子です。そう答えている。キリストと呼ばれるメシアはダビデの子孫である。その信仰は旧約聖書の約束に深く基づいています。神はダビデに対して素晴らしい約束をお与えになっていました。第二サムエル記の7章にダビデ契約と言われるものがありますけれども、そこではダビデの王朝が永遠に続くのだという約束が預言者を通して与えられておりました。第二サムエル記の7章の12節以下を少し抜粋して読みます。私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て私はその王国の王座をとこしえまでも固く立て、あなたの家とあなたの王国とは私の前にとこしえまでも続きあなたの王座はとこしえまでも固く立つ。それゆえにメシアはダビデの子でなければならない。しかし現実のイスラエルの歴史ではダビデ王朝はすでに崩壊しています。バビロン移住は引っ越しではなくて補修でありました。王国は解体させられてしまったわけです。ヘロデ大王はエドム人であります。ローマ帝国に協調して圧政を強いています。主の前に常しえに続く王国の約束は一体どこに行ってしまったのか。ユダヤ人たちは誰がこの約束を実現してくれるのかとダビデの子を待望していたわけです。マタイはそのような中にイエスこそがダビデの王座につくダビデの子孫なのだと宣言している。イエスがダビデの子孫として生まれたことは私たちに与えられているこの福音における重大な事柄として扱われています。使徒パウロはこう言います。第二テモテの2章8節で私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ、死者の中から蘇ったイエス・キリストをいつも思っていなさい。ダビデの子孫として生まれたということが、この福音の中でも大変重要な事柄であるわけです。そしてこのマタイの福音書でも、イエスがダビデの子であるということを強調して描いています。この福音書で、イエス様が人々にダビデの子と呼びかけられる場面が随所に描かれていきます。盲人がイエス様にダビデの子と呼びかけ、カナン人の女がダビデの子に憐れみを求めています。ロバの子に乗ってエルサレムに入場したイエス様に向かって群衆は叫びました。ダビデの子にホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に。ダビデの子強調されます。そして復活の主イエスはお語りになります。マタイの28章で、私は天においても地においても一切の権威が与えられています。王である存在としてご自分を示す。 主イエスが誠の王としてダビデの子孫メシアであるということが、このような形でマタイの福音書の全体にわたって証言されていくわけなんです。系図は主イエスがダビデの子孫であるということを証言するだけではありません。アブラハムの子孫であるということも伝えています。しかしそれは取り立てて問題にするほどのことなんだろうか、すべてのユダヤ人がアブラハムの子孫なんじゃないだろうか、みんなそういう意識を持っていたはずだと言われます。アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、そこからイスラエルに12人の兄弟、そしてそこからイスラエル12部族が形成され、このイスラエルは作られていったわけです。ですからアブラハムの子孫であるのは当然のように思う。みんながアブラハムの子孫なんだから。ここで系図が意図しているのはアブラハムの約束、アブラハムへの約束であるということに思い向けたいんです。神様はアブラハムを選び、彼に約束をお与えになりました。私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたは祝福となる。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。神は地上の一つの民族、一人の人物アブラハムを選んで、このアブラハムを通してこの世界に神様の祝福の御業をお始めになったんですね。そこに壮大な約束をお与えになりました。アブラハムとその妻に対する年頃なお取り扱いと、そして試練とともに、その祝福の約束はさらに明確にされていきました。やっとさらに、その妻サラによって与えられた一人子イサクを捧げなさいということを命じられ、そういう試練を通してアブラハムに対する約束はより明確になったんですね。創世記の22章の18節には、あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになると語られていきます。あなたの子孫によってと神はアブラハムに約束なさいました。イサクを捧げるっていうことは、十字架に挙げられたイエス・キリストの方として理解されている出来事です。モリアの地とあのイエス様の十字架のかかられた地は共通しているんですね。アブラハムの子孫によってすべての国々が神の祝福を受け継ぐと約束されたことが、時至ってイエス・キリストにおいて実現したのだというのを系図は語っているわけです。イエス・キリストはあのアブラハムへの契約を成就する、そういうものなのだ、系図は物語っているわけです。すべての民に向けた祝福がイスラエルの歴史の中で用意され、イエス・キリストに至りました。この系図の中でも地上のあらゆる民が意識されています。系図に登場している人物の中でも特に注目させられるのが女性の存在であります。マリアを除きますと4人の女性がこの系図の中に記されています。タマル、ラハブ、ルツ、ウリアの妻です。当時のユダヤ社会のしきたりから考えるならば、女性がこの系図に登場すること自体が極めて異例なことであります。しかも彼女たちは正統的な血筋の由緒正しいユダヤ人女性っていう存在ではなかったんですね。彼女たちは異邦人でありました。タマルはカナン人ですし、ラハブもエリコ土着の人です。しかも遊女でした。ルツはモアブ人で、ウリアの妻はヘテ人の妻として、非イスラエル人とみなされる人物でした。このメシアの系図には生っ粋のユダヤ人だけではなくて、ユダヤ人も、いやいや、異邦人も混ざっている。しかもそれが大胆に、明らかに目につく仕方で提示されているわけです。契約において重要な役割を果たした女性たち、例えばサラとかリベカとかラケル、そういうイスラエルの民の間でもきっと慕われていたであろう女性たちではなくて、異邦人がこの系図の成立に関与しているわけです。すべての民に祝福をもたらそうとする神様の意図が、この歴史の展開にはあるのだということを示唆しているのではないだろうかと思うんです。この福音書はユダヤ人キリスト者に向けて書かれましたけれども、福音書の内容としては、むしろ異邦人への宣教に大きく開かれた、そういう特徴を持っています。主イエスはユダヤ人のためだけではなくて、 異邦人のため、地上のすべての民族のため、すべての人々のために来られたのであって、事実、主イエスはそのようにこの地上を歩んでくださいました。そしてマタイはそれを意図的に、意識的に伝えようと配慮しています。このマタイの福音書の2章では、生まれたイエス様を拝みにやってきたのは、異邦人の博士たちでありました。8章や15章にはですね、百人隊長ですとか、カナン人の女など、この異邦人の信仰が主イエスによって称賛されているという記事もあります。そして結びに至ってイエス様は命じます。あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。契約の成就者であるイエス・キリストが王として家臣に命じているのは異邦人宣教であると。全世界に対する祝福はここから流れ出していくのだ。それがこの福音書が全体を通して語ろうとしていること。この系図に記された女性たちは全世界の祝福のもといであるイエス・キリストをあらかじめ明かしする存在としてここに記されていると言えます。イエス・キリストの起源の大切な要素であるこの女性たちは異邦人であったというだけではありませんでした。4人のうち3人の女性はスキャンダラスなエピソードとともに記憶され、非常に不面目な要素を備えた女性たちであるとも言えます。ユダの嫁であるタマルは二人の夫と死別しました。三人目の息子を夫として与えられるはずでしたが、ユダに放っておかれたために、売春婦としてユダを欺いてその子を宿したわけです。まあ、そのようにして生まれた子がメシアの起源となっています。ラハブは本物の売春婦でした。エリコ攻略のためにイスラエルの偵察隊に協力したという点で称賛されますが、遊女であったことには変わりません。異邦人の遊女の血がこのメシアの起源に入っています。ウリアの妻はダビデの欲望にさらされた女性です。最初の子は死にましたが、二人目のソロモンが系図に並びます。彼女はバテシェバという名前ですが、名前ではなくてウリアの妻というふうに記される。これによって夫のウリアを殺して無理やりにこの女性を妻としたダビデの罪深さというものが暗に際立っていくわけです。聖書は決してこのイスラエルの歴史を理想化して表現しようとはしていません。失敗、不従順がありのままに描かれていきます。旧約聖書は神に選ばれつつも神に背き続け従うことを忘れた神の民イスラエルの歴史でもあります。寛淫や汚れや不従順、あざけりの的としか思えないような人々がこの系図に名を連ねています。女性たちだけではないですね。この系図はイスラエル史の影の部分を包み隠さず明らかにしています。王たちもこのダビデ王朝に連なる王の多くは悪い王様たちでした。そしてダビデ王もメシア到来に大きな役割を果たしているわけですけれども、ウリアの妻の件では罪人ダビデという側面が意識されます。イエス・キリストは罪人の子孫であるということもこの系図は物語っていくわけです。堕落した人間の列にイエス・キリストは並んでくださったのだ。系図はこのキリストが罪にまみれた歴史のただ中に舞い降りてこられたのだということを証ししてもいるわけです。ヘブル書の2章の17節ではこうあります。そういうわけで神のことについて憐れみ深い忠実な大祭司となるため、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためなのです。罪人を引き連れ、そして罪人を担うメシアとしてイエスは近づいてくださったのだ。神様の深い見思いをここに知りたいと思うんです。神様の計り知れないご計画によって主イエスは来られたのだということをこの系図から受け取りたいんです。この系図に記されていないその名前を思い起こすときに、この巫女の起源の背後には人間の思いでは押し量ることのできない神様の主権的な働きがあるのだということを思わずにはいられない。 イサクにはエサウとヤコブが生まれました。しかし長男エサウはこの系図に場所を持っていない。ヤコブには12人の兄弟が生まれましたが、そこに記されるのはユダだけであります。レアとラケルは子孫獲得競争に明け暮れました。レアが最初に産んだのはルベンでありました。そしてヤコブが最も愛したラケル、彼女が産んだのはヨセフでした。このヨセフはイスラエルの歴史の中でも大変重要な役割を果たしたはずです。飢饉で民が生き延びるためにエジプトで用いられたヨセフのおかげだったわけですね。しかしこのメシアの起源を記す系図には名を連ねないんです。系図を構成するにはモデルと思えるような誰もが認めるあの旧約聖書のヒーローたちではなくて、弱さや失敗や片隅と思えるものが選択され、そこにメシアが立たれるわけなんです。私たちはこの御子の到来を他人事と思ってはならないと思うんです。自分と関係のないところでイエス・キリストはやってきたんだと考えるべきではありません。罪に苦しみ弱さを覚え主に不従順なイスラエルの歴史、それと同じような歩みをする私たちの現実を顧みるときに、キリストが私たちと遠く離れた無関係のところで行為されたのではなくて、実は私たちの現実のまさにただ中に、この罪の世界の真っただ中に介入してくださったのだということに気づかされたいです。この系図はダビデの子孫、アブラハムの子孫であることを示されて、納得することができた当時の読者だけに意味を持つわけではない。私たちにも大いに関係している。イエス・キリストの起源を記す系図は、この系図を記して、起源を記して終わるだけではありません。ここには続きがある。イエス・キリストに連なる人々の列がここに続いていくことが、マタイの福音書全体を通して記されていることです。使徒信条の中で生徒の交わりを信ずと告白する私たちは、この系図の続きに加えられている存在であります。イエス・キリストに結ばれたものとして系図の続きに加えられています。ですから、だからこそ私たちはイエス・キリストに連なるものとしてクリスマスをお祝いするんですね。私たちも神様の祝福に連なるものとされたのだ、その喜びを覚えつつ、今年もクリスマスを覚えたい。驚きと感謝を新たにされながら、クリスマスの時を待ち望むものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、御言葉を感謝いたします。あなたの深い身思いを覚えて皆をあがめます。主は罪人を救うために人として、ダビデの子孫として、アブラハムの契約を成就するお方として、この世界に到来してくださいました。弱く罪深い私たちをも、あなたの救いの行列に加えてくださいますことを感謝いたします。私たちがあなたの系図の続きを担う者として、福音をしっかりと受け止め、またこの福音に生き、そしてまたこれを述べ伝えていくものでありますように、助けお導きください。久留米キリスト教会に連なるお一人お一人の上に、キリストに結び合わされた祝福が豊かに満ちあふれますように、私たち一人一人を通して、あなたが約束された永遠の祝福が、それぞれのご家庭に、職場に、学校に、それぞれが使わされる場に豊かに満ちあふれますように、主を待ち望むこのアドベントの時、あなたの恵みの契約に連なっている私たちの祭礼を深く覚えさせてくださいますように、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。